TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組 Over the Sun、 パーソナリティのジェンスです。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日の夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。そして土日お仕事という方、もうちょっとです、頑張ってくださいね。さあ、毎回およそ30分、30分を目指してはいるんです。私ジェンスーと TBS アナウンサー堀美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっと聞いてほしいことがあるんですよ。
いや、というかその前にスーさん、
何
いいドラマでした。
ああ、ありがとうございます。メールもね、いただいてます。ありがとうございます。生きるとか死ぬとか父親とか、ドラマ始まりました、うん、皆さんぜひ見てください。放送されない地域はパラビ、TVer なんかでも見られます。
これで行っちゃっていいのかな。
この何、
あ、今日もじゃないですか、今日、
うん、オンエアね、金曜日ね、うん、
金曜日配信の後、うん、ここで行っちゃっていいのかな。
何、
あの、私久米さんにメールをしてるんです
ほとんど書いてこないでしょ白ヤギさんがお手紙書いても黒ヤギさんが読まずに食べてるとしか思えないっていう、あの返事がなかなか返ってこないメールでしょ
近況、あのね、オンエア、あの、ある時生放送とか放送があった時は、うん、あの、するとすぐ帰ってくる感じだったんです、うん、まあそれはお互いにこう情報を共有しなきゃいけないことの必要なメールのやり取りだったから、ね、明日どうこうしましょうとか、うん、この本どうしたらいいんですかみたいなことだったから、まあ帰ってきてたのかもしれませんけれども、あの、終わってから久米さんに、確かに、あの、私は久米さん、あの、お忙しいと思うので5回に1回でいいから返してくださいねとは言いました。
言いました、
言いましたけれども、私は、あの、本当にくだらない、今日会社でこんなことがあってっていうのを、あの、送ってるんですけれども、全く返事が来ないんです、うん、まあ、たまに本当に食い、あ、ここで食いついてきたみたいな時に
釣りかよ
ここでっていう時があるんですけれども、はい、今回なんと
てれー
てれー、ジェンスーのドラマを見たと、向こうから
釣れた、
釣れ、
久米宏が釣れたドラマ
ここだったと思って私、あの、ドラマを元手にして、ちょっと久米さんにしつこくメールを送ろうかと思った次第でございます。
あの、褒めていただいてね。
そう、
まあ、まっすぐには褒めてなかったですけどね、
久米さんなりのね、うん、あの、褒め方だったし、
はい、ありがとうございます。
ちゃんと見てね、いろんなことをおっしゃってましたけれどもね、
う
ん、
嬉しいですね、
嬉しいですね。
ちなみに、うちの父は見てません
ね、嘘でしょ、
した、本当見てない、見てない、
嘘でしょ、
見てないし、見たけ、見たい、見たいとかもない、そう、もうっていう感じ、
うん、でもなんか陽さんもちょっとなんかあなたの喋り方に
若干、うん、乗せてくれてるね、
似てる、なんか人動きとか、人しとかね、あ、これスーちゃんやるみたいな、
あの、メール読んでる間ずっと首左右にこうやって伸ばしてるのとか、
そう、
動きとか超似てるの、何じゃあれ、
忘れちゃったけど、なんか一言言うのが、うん、あ、これこのフレーズよく言うっていうのがあった。
う
ん、
そうね、
うん、すごいね。
でもさ、ドラマじゃん、
うん、
だ、原作じゃん、私がやってんのって、
うん、
だから原作にはラジオシーンないじゃん、
うん、
だけど現実にはラジオあるじゃん、
うん、
で現実にあることが創作としてドラマにフィクションで入ってるわけ、
うん、
もうさ、脳が超混乱するじゃん。
そうね。
で加えてやっぱり、まあ、これオーバーザさんだから言いますけど、
はい、
SNS だとさ、今さ、うん、ドラマを思いっきり楽しんでる人たちがいるわけじゃん、
うん、
だそこで冷や水かけるのもなんだなと思って、うん、SNS とかで言ってないんだけど、
うん、
第1回目の放送でさ、結婚って何なのみたいなことを言ったら、うん、お母さんが、
うん、
その人のことが死ぬほど好きだったっていう記憶があって、それを持ち続けることよ、
うん、
いいセリフだった、バーッ、英語させてると見つかるわけですよ、うん、現実の方いきます、
う
ん、これ原作読めば分かるだけの話です。うちの母親が私にではなく友達の弓江ちゃんに言った言葉、
うんうんうん、
あのね、その人のことがすごく好きだったっていう気持ちと、お金があれば続くのって言いました金 金金金金
やっぱあのドラマのねいい雰囲気のセピアな感じになるとやっぱお金はね削られちゃいますよ。
そこでお金は言えないよね。気持ちはわかるっていうかね。まあでもあの
栗原さんがいらっしゃるからねやっぱり、ね、
よりシビアな話を半笑いで知りたい人は原作を読んでほしいですね。
うん、
ドラマの方わかるよ。物語としてやっぱりそこで金の話いきなり死んだお母さんがしてるのちょっとびっくりするじゃん。
うん、
だからあそこではいらないってわかるし、あれあくまで私の話じゃなくて、
う
ん、神原時子の話なんで、
そうだ
ね、だんだんでもこれからそうなっていくと思う。なんか最初はスーさんに似てるとかなんとかって言ったけど、うん、多分これからどんどん神原時子と神原哲也の父娘の話になって、うんうん、私から離陸していくんだろうなっていう感じがすごいして、
うん
うん、なんか不思議体験。
そうだよね、うん、だって自分であり自分でないものがそこの画面に映っているっていう、
ね、そうなのよ。だから私が偽物みたいじゃん今。
そうだね。
そうだねじゃね、否定する。
本当に。なんかもう、ようさんを真似てる感じになってきたもん。そう
そう、だからちょっとヘアバンドとかすると恥ずかしくなってきちゃってさ。
そうそうそう、
あれれれれっていう。
あれ意識しちゃってるみたいな。そうそう、
もしかしてドラマ意識してる人って言われたら嫌だなと思いつつですね。
はい。
そんな私にも悩みがあります。
はい。
聞いてほしかったの、今日。あのさ、雑誌とかさ、でよくさ、おもたせ。2021みたいなあるじゃん。
あります。
手土産手土産。
議員秘書が選ぶ20の手土産。
それそれそれそれ。それよ。今。
有名企業秘書が選ぶ20の手土産。
そうそう。今、これがオツみたいなさ。あの、老舗が出した期間限定ホニャララ。あれじゃないですか。でね、手土産だよ君。
はい。
女同士で集まるとき、
はい、
500円ぐらいのなんかチャチャチャってそれを持ってってすごい交換する習慣な人たちいない？
ないの？今？
うん。私、未だにいるのよ。会うときに、私手ぶらで行く。手ぶらで行って一回ゾッとしちゃったんだけど、500円から1000円ぐらいの間の、本当だから、ちょっとしたおせんべいとか、ちょっとした、小さい羊羹とか、あとなんだろう、この間ちょっとどっか行ってきたんで、これハンカチとか、本当なんか、自動化のプレゼント交換みたいに、みんなが人数分持ってきてこう交換して、私も何一回持ってっていいか分かんなくてさ、うん、あの、インコのぬいぐるみ持ってったことあるんだよね。なんか雑貨、あの、大中みたいなところで売ってた、インコの指にガッて止まる、あ、実物大インコを5、6個パー買って、インコっつって。みんながちょっとした、そう、ちょっとした、あの、バスソルトとかさ、ちっちゃいハンドクリームとかあんのよ、そういうカルチャーって、う
ん、なんかあちょっと一回話したけど、なんかインコの人形流行ったよね。
なんだっけ、
あれなんかインコのさ、うん、なんかインコっぽいやつさ、
ちょっと待って、インコとインコっぽいやつ全くちゃうから。
あれなんだろう、あれ
インコの
なんだっけ、
インコのパスケースみたいなの持ってた。パスケースじゃないや、なんかこうリップクリームとか
やるの、ささっていうインコのそのもののやつが、うん、あれ何だったんだっけ、
何言ってんのね、
まあ、いいや、元に戻る、
ね、頭が描いてホラーみたいな顔してる。パラレルワールドじゃないの。
そうだ、
インコで流行ったの。それで、はい、そういうのがあるわけよ。で、そういう友達同士の交換、いわゆる相手に負荷をかけないけれども私はあなたのことを気にかけていますよ、今回皆さんと会えたことがとても嬉しいですっていうことだけを意思表示するためのものがあるわけですよ。でそれ5人とかであるも最近ないけどさ、あったりするとやっぱ忘れる人とかいるわけじゃん、うん、だからごめんねごめんね、じゃ次回みたいな謎のこうカルチャーがあって、最初私それ何やってんだこの人たちと思って、帰りにだからさ自動会行ったみたいなさ、カバンがいっぱいになっちゃうわけよ、食ったらけのものいっぱいになっちゃうわけ。あ、
みんなに500円ずつのものを、
う
ん、持ってくんだ。
そうそう、で 5×5 で2500円をみんながぐるぐる回してるだけっていうさ、あるわけよ。
面白い。
でだけど、はい、まあそれはそれで確かにちょっといいお紅茶を買いましたとかさ、この間あそこの旅行行ったんでとかいう時期にはあったよ。だけどこのご時世コロナになってからおもたせらんないじゃん。
そうですね、
相手んとこにも行かない。
そうです、ね、
基本的に誰かと会う時に会っても2人とか、でも2人だったらさ、美香ちゃんこれこの間行ったとこで、あのこの間なんか美味しかったからこれとかさ、
今日もいっぱいお待たせいただいて、
いやそれ豆乳とチョコラビビとかでしょ。でもそういうことじゃん。だけどそういうだからなんかの議員秘書が選ぶものとまあ、違うちょっとしたみたいなのがもう忘れてたの、カルチャーとして。でこの間とあることで人に、例えばほら予約をしておかないと買えないものを代わりに予約してくれたとかさ、うん、そういう誰かに何かを代行してもらうことってあるじゃん、
うん、
でお世話になった人に、ただ年下の人なのよ、
うん、
でありがとうございましたって言って、うん、お金はもちろん払ってる、
うん、
でもうちょっとって渡すときに、ただちょっとその議員秘書みたいなものを渡しちゃうと、
うん、
トゥーマッチ、あの重い感じになっちゃう、
うん、
だけど かといってバスソルトを渡すわけにもいかないみたいな。
そうね、そうね。
そう。で、その人が、なんか、ラムネみたいなものが好きだったわけ。うんうんうん、だから、じゃあなんかちょっとこう、別にコンビニで買えるじゃなくて、うん、海外お菓子みたいなさ、
うん、
ソニプラみたいなところで買えるようなちょっとこう、うん、海外お菓子みたいなのをこう買って、じゃあ、ちっちゃいカバンに入れて、これ、うん、ありがとうございましたみたいな、よかったら皆さんに食べてくださいとか、うん、あの、お仕事中に舐めてくださいみたいなさ。だ本当気持ちはあるけど、うん、負荷はかからないって、うん、そのさっき言った500円の範囲みたいなやつ。うん、でも何買っていいか分かんなくてさ、すんごいいっぱい買っちゃったわけ。うん、もうカバン、買ったカバンにどうみたいって入れないみたいな。で、別の女友達と、もう一人男友達といて、その3人でお世話になったから、これ代わりに買っといたから、これ入れるけど、どれにするみたいなさ、どうでもいい写真をこう、食ったわけ、撮って。ラムネとか、あとほら、チューインガムとか、その人が好きな海外系の舶来お菓子をさ。そしたら、女友達の方が、そんな全部に決まってんじゃないつって、袋買い替えなさいよつって。だって10個でしょ ?10 種類でしょすぐ食べちゃうわよ若い人ならってね。なんでそんなとこケチってんのよとか。で、いや、でもさすがに、ありがとうございましたって、なんかでかい袋もらって、海外お菓子10袋って、トリックはトリートじゃないんだから、どうかと思うよ。
うん、
いや、でも絶対食べるわよ若い人はすぐみたいな。うんうん、どうでもいいやりとりやってたっけ ?3 人のラインで。したら、途中から、その、もう一人男の人が入ってきて、ちょっと待てと。あんたらおかしくなってるぞと。これ、おかんだぞって言われて、うんうん、いわゆる、たくさんある分には、
はい、
いいでしょ、
はい、
ね。見て食べてって言って。
はい、とりあえず、違うよ。
すごい。私たち、子供いないのに、
はい、
おかんにだけなってたの。
あのね、私はね、その答えを知っている。
何?
私はね、最近ね、いいエピソード持ってる。
何?
いいエピソード。
何?
あのね、うん、本当にね、差し入れっていうのはね、うん、ある人を参考にしてほしい。
あ、いいですね。いい話。それですよ。
いい話、これは。ある人はね、うん、誰だと思う?差し入れ界の帝王だね。
え、誰だろう?
差し入れ。もう、この人から差し入れ来たらもう、
キングオブ差し入れ。
もう間違いない。
何よ、誰よ。
高橋秀樹さん。
あ、そりゃそんなのプロ中、それはさ、ちょっと素人が真似できるもんじゃないじゃん。
違うんだって。あの、楽屋にドーンじゃないの。うん、あの、いわゆる、楽屋に亀重のなんか、とろ焼きドーンじゃなくて、うんうんうん、この前、あの、お仕事ご一緒したんです。もう私なんか末端の末端のその司会のあれですよ。
格差社会の寝て
へんの。そうそう、末端の末端のもう名前も知られなくて結構ですみたいな、うん、あの役割の司会 でしたけども、高橋さんメインでいらして、うん、で、まあお月の方もいっぱいいて、ま、はあ、い、演歌歌手の方ももう10人ぐらいバーっていて、うん、いただいたのは、高橋さんにちょうど今ここにある、このぐらいの缶、小さい、手のひらサイズの缶の、ウカイのクッキー。
ああ、はいはいはい、はい、ね。
開けてもちょっとしか入ってない。ウカイのクッキーだから。うんうんうん、でも、そこに、ウカイのクッキーに、高橋秀樹っていう、千尺だ。千尺だ。ねえ、これは、あの、妹ん家に持ってて食べたんだけど、この高橋、なんと言っても高橋秀樹の千尺だがいいねっていう話を、うんうんうん、してたわけ。
ちょっとしたものをね、みんな、うん、今、みんなでつまんでくださいの時代じゃないからね。
から、うん。でも、ちょっとしたものに、高橋秀樹っていう、はい、その札がついてることによって、うん、やっぱこう、あの、おもたせ感っていうのがやっぱり出てくるから、うんうん、やっぱだから、スーちゃんも、あれやこれやじゃないんだよ。スーちゃんといえば、このメーカー、うかいなのか何かに関して、うん、ジェンスーみたいなものを、ちょっとつけて。
それをやりたくないっていう話なのよ。私は高橋秀樹になりたくないわけ。なぜなら、高橋秀樹様から、ね、高橋秀樹様から何かをいただけるってことがもうすでにありがたいって気持ちはすごくわかる。だけど、はい、そういう存在になりたくないわけ。
だから、ちょっとまた、大御所感とは、うん、あのところのポジションだからね。
だ大御所、どうもーって言いながらさ、ラジオ喋ってさ、文章書いてる女がさ、うん、あの、いろんなカンカン持って、どうもーって配られてたら、まあ、大御所感すごいじゃん。
でも、大御所感とはまたこれ違うの。
違うの?
あのね、やっぱり、この人からもらって、間違いないっていう人たちっているじゃないですか。
まあ、それそうだね。
考えてみて。うん、藤原紀香さん。
間違いない。
ね?間違いない。持ってきたら間違いないでしょ。
間違いない。
絶対。絶対なものでしょ。
大地真央さん。
あ、間違いない。
絶対間違いない。大地真央さん持ってきたら。
失敗ない。
絶対ない。
全部美味しい。うん、 石原くんたんぽ。
もう全然間違いない。間違いない。あと意外と、
間違いない
。意外と、素敵ね。こんなものがあるのってなるの。ところジョージさん。
あ間違いない。だからやっぱり、そういう間違いないグループに入んないとダメなの。
だよ。だそういうなりたくないから、舶来物のお菓子なんていうどうでもいいものをたくさん買って、しかもそれを友達とも、ほんと、胸ぐらつかみ合いになるぐらいの勢いで、量が多い少ないってやって、で、それを間に入ってきた男の子に、いや、これおかんの量だから、半分でいいからって言われてって聞いて。
だからそこで右往左往してるよっては、まだダメだ
ね。まだダメだね。
もう間違いない、自分にとっての間違いない土産っていうのを。
クレアとか読めばいいのかな。連載してんのにちゃんと覚えてない。ちっちゃいほら、タイのちっちゃい、
あの、
ちっちゃいタイの
ドラ焼きとかさ。表参道の交差点のところにあるやつ。
でもあれもともとネズだからね。ネズのお店を。
そうなのね。
で、前さ、私さ、はい上野の方住んでたじゃん、この間まで、あっちはすごい楽なわけ。朝8時からうさぎ屋が開いてるし。
そうだね。あなたからもらったのフルーツのあそこなんていうの、
大宮の
あれ美味しかった、
お菓子屋さんね、はい、あとあのもう一個細巻きの寿司とかさ売ってるところもあるから、 あの辺はすごい楽なのよ。
そうだね。
そうやっぱ東京のあっちの方行くとすごい楽なんだけど、うんまあ、今住んでるところはねもうちょっとなんかシャレすぎてるものしか売ってないから逆に持ってくものがないんだけど、うん、それで半分にしたわけ。舶来のお菓子を、うん。半分にして、ちっちゃいカバンに入れて、でもちょっと、またそこがさ、産んでもいないおかんになっちゃったらさ、そのお、もう袋パンパンなのにぎゅうぎゅうにお菓子入れて、で、あの、当日お会いした時にありがとうございましたって言って、うん、これ皆さんでよかった。うん、皆さんで、皆さんですらなかったな。なんかもっと軽い感じで、うん、あの、お仕事の中に召し上がってください、みたいな。うん、もう本当あの、全然、なんでもないもんなんで、って言って、したらその後に、お礼の LINE が来たんだけど、たくさんありがとうございましたまだ多かったかちょっとまだ多かったわ。
だからそうなんだよ、ちょっとあげる方もやっぱ欲張り、あの
そう
傘増しすぎ。
そしたらさ、そのさ、うんうん、私に倍の量入れろって言った女がそういえばと思って、みんなでご飯とか行くじゃん。そうすると、食べるでしょって言って、ものすごい量の、うん。
いるね。いる。
量の、あの、小籠包とか頼んじゃう。すごい量の小籠包。そんなみんな食べない。で、冷めちゃうわよとか言う。
いる。
来るよね、我々ね、この時代ね。
うん、
手土産、
ね。
難しいよ。
ね、
なんか、100万年多分言われてることだと思うの、手土産難しいって。だけど、逆に、逆でも表でもないんだけどさ、ちゃんとした人に渡す手土産の方がフォーマットがあるから楽なんだよ。
あ、そうだね。
トレイヤー持っていけばいいとかさ。
そうだね。
そこの中間よ。
うん。うん。
そこ、友達に100円の豆乳とチョコラ BB を渡すのと、うん、議員秘書が持ってくるの間に無限のさ、
う
ん
そうだね、
レイヤーがあるわけ
じゃん。ママ友の会とかが多分そうなんだと思う。
それわからんわ、私、
ね。
うん。
そうですよね。
何を持ってくの？
でもなんかやっぱり何持ってったかな。でもああいうのってほら持ってこなくていいよって言っても持っていかなきゃいけないもんだもんね、うん、普通ね。
すごいよねその文脈ね。
持ってこなくていいんだと思って持っていかないと、うん、持ってこなかったよってことになるんでしょ、うん、きっとあれはね。
そうですよね。
そうですよね。
私この間すごい家にもらってありがたかったのは、
うん、
結局一人暮らしだから生物のお菓子とかいっぱいもらってもさ、
うん、
難しいじゃん。
そうね
でもらってすごいラッキーだった、よかったのが、栄太郎の缶に入ったあんみつとか蜜豆。
うん
うん、
ああ、なるほど。
リアルの生のやつだと、ちょっとすぐ食べなきゃいけないけど、うん、缶だから全然もういつまででも
取っ
とけるからさ。
ね、私最近嬉しかったの、なんか、花が嬉しかった。
ああ、お花ね。お花もいいよね、う
ん。やっぱ自分で買わないしね、うんうんうん、なんかいただいてちょっと飾る分はいいかなと思ったりしたし、うんうん、なんか、昔はさ、生卵とか持ってったんだよ。
何それ、どこの話？
田舎。
出た、秋田話。
でも、野菜とか卵とか持ってった。
フレッシュだからいいよね。だって私たち卵とか野菜持ってったらスーパーで買ってきてないからさ、何？ってなるじゃん。その違いわかる。だって、スーパーで卵買ってきましたって、そんな自分で買えるわってなるじゃん。でもそっちは、隣の農家さんからとかそういうことでしょ？
多分まあそうだった。自分家の卵とかいうことだよね、う
ん、でしょ？だから全然違うじゃん。
そうだよね。
そこ大違いですよ。
大草原の家の小さな家も卵持ってやっぱり遊びに行ってたもんね。
また持ってさ、もう前も言ったけどさ、隣っちみたいな話のテンションでするなっていうのは、あの3、40年前のドラマの話を。
いや、でもそうだね、難しいね。
手土産でさ。手土
産。私やっぱりそう、トラヤで、トラヤあなたのお父さんも好きでしょ、
トラヤだけで要塞できるからね、うちね。
トラヤ。
トラヤの要塞があるから家の中
に。ストックしてんでしょ。私はその、まあ言ったかもしれないけど、スポンサーさんに行くときは必ずトラヤを持って、うん、行くわけさ、うんうん、日持ちもするしさ、
ね、
でトラヤって結構高いんですよ、
ねうん、安かないよねあそこはね、
うん、それでなんかあのそれなりの傘を作ろうと思うと割となんか1万弱とかいっちゃう
なりますね、うん、
ねいっちゃいますよね、うん、でこうスポンサーさんあの、まあ、朗読会のスポンサーさんも、うんまあ、今はそんなことないですけどかつてね昔、うん、そんなにこう波に乗ってなかったあまり朗読会があのそんなにメジャーじゃなかった頃、うんまあ、苦労していろいろ行ったりするとさなんかあのトラヤの羊羹あげるじゃんで「あどうぞこれじゃあお座りくださいお座りください」っつって企画書こうやっつって、うん、で「ああそうですか」なんつってトラヤの羊羹後ろの方に置いて、うん、ああそうですかじゃ あ,、まあ今回はなんそうですね難しいかもしれないですね、まあ、一応あの企画書だけいただきますとか言うともう帰りに「あすいません
そのトラヤ返
していただいていいですか次に使います」って半年いけるんでお願いします
そうあなたがスポンサーを取りに
だからトラヤってあのトラヤってなんか象徴ですよね
象徴ですね
うん
うん
やっぱと
ちゃんとやってますっていうこと
をそうそうそうそう、う
ん、本気ですっていうこと
でしょ絆ですっていう、
うん、絆です、うん、ガチです
そう硬いですっていうことですよね、
ね、手土産難しいよな難しいっていうか、うん、なんか何が難しいって、うん、気持ち的に気を利かせようとするから、うん、ここが姑息なのよ
そうですね
私さ編成だかどこだか今結構みんな移動が早いからあれだけど、
うん、
古川さん、
うん、
メガネの
有名な
そう、はい、古川さんの、
はい、
ホワイトデーのお返しが大好きなの。
あ素敵そのお話教えて。
みんなホワイト私バレンタインにわーってこう物あげたりあげなかったり全くランダムなんですけど、
はい、
なんかチョコを大量に買っといたらそこから持ってってみたいなことをやったりするじゃないですか。
は
い
古川さん来年から緊張するじゃん。
それで、でそれで。うん偉い人ほどさ、
はい、
結構ちゃんとしたものを持ってくるわけでしょ、
はいはいはいは
い、大丈夫気使わないでくださいみたいなこと言いながらも、はい、どこどこのクッキーとかどこどこのお菓子ってもらう、うん、古川さん最高、
うん、
柿山のせんべい、
う
ん、もう最高
いい、ね、
最高オブ最高なんていうの多分全てのシーンが柿山のせんべいなんだよなんていうの そんなとこにリソースを使わないわけ、
うん、
多分なんだか分かんない何買っていいか分かんないけど、うん、でも彼が選んでることが分かるじゃん、
うん、そうですね
誰か他の人に頼んでたらホワイトデーに柿山のせんべいは来ないわけじゃん、
うん、
せんべい詰め合わせは、うん、お中元とかのやつだから彼が選んでることが分かるっていうことと、
うん、
そこで常に柿山のせんべいで行くんだなっていうので私もキュンキュン毎年来てたんだけど、うん、今年違ったんで誰が入れ知恵したの柿山が食べたいんだよ
柿山がいいんだよ
柿山の柿山が
か本人が気づいちゃったんだね
もうだ汚れた都会の絵の具に染まった
本人があれ柿山じゃねえんじゃないかっていうのが、
うん、柿山なんだよ
去年ぐらいのホワイトデーで気づいちゃったんだよ
すごいショック私は本当にだからもう
なんていうのそれはよくない
よくないでだから何分かるこの気持ちだからなんていうの今流行りのおしゃれなものが欲しいわけじゃないの、はい、私は人によると思う、
はい、
それ表面しか見てない上積みしか捨てないような女は知らねえよ、だけど物事の本質文脈そして全てにはナラティブがあるっていう物語を文脈を読みたい人間にとってはね
ただね物語はないと思うよなぜならそこに柿山があるからそう
でも自分で買ってるわけじゃんじゃあそこですよ
山があってから登る登
でもさ下にはウエストもあるわけじゃん。
あ、なるほどね。
いろんな、で、だから、色気出そうと思えば、どこまでも出せるわけ。
色気のある店は赤坂いっぱいあります。
だけど、そこでスタンプでもやってない、柿山あんなに続かないの。最高本当に。柿山に抱かれたい。
柿山のスタンプ持ってるんじゃないかな、古川さん。
で、集め終わったからかけたんじゃない店。柿山に抱かれたいよ。あ、古川さんにじゃないの。古川さんにって言ったら完全セクハラになるからね、これね。本当に。柿山に
柿山
のせんべい最高じゃない？
いいね、うん、
ホワイトデーに柿山のあられ詰め合わせってもうニャンマゲだったら飛びついてるよ私。本当に柿山がニャンマゲだったら飛びついてる。だからさ、その結局そういう物語性なんですよ、全ては。全てはだから
そうだね、
何でもこれあげときゃ OK って話じゃないんだよ。高橋英樹さんだってそうじゃん、
うん、
別にうかいのちっちゃいクッキーが美味しいとかそういう話じゃないじゃん、うん、そこに千字札がついていて、うん、一人一人に合ったっていうところに物語があるわけでしょ。
高橋英樹さんそのものだから、
うん、手土産は人そのもの。でもそういうことだよね、柿山ってことだよね。
そういうことですよ、う
ん、アンティシャルボンティエじゃなくていいんだよ別に。
のりかさんはのりかさんのの
りのりのりかね、
うん、
うん、あるだろうからね、
うん、ちょっとなんか私も誰かに送ろう。
古川さん絶対聞かないでほしいの。本ちゃんの方の生活踊るの番組終わってたりして突然バチッあいつ何言ってんの。
あ、聞いてくださってるんですかね、どうなん
だろ
う、
また柿山に来年戻るって。さあ、
まあそんなでね、
まあ、そんなことで我々も頑張っておりますけど、はい、覚えてる先週さ最後にさ、
はい、
子供に別れた父親のことをどう話せばいいかっていうシングルマザー37歳のメイさん、
はい、
メールいただいたじゃないですか、
うん、
でいろいろあって離婚して、5年経ちましたと、うん、元夫とは離婚後一切連絡も取っていないし養育費などもない、今頑張って働いて猫と娘と3人で気ままに暮らしているけれども、ある日おばあちゃんに、
うん、
つまりメイさんのお母さんに、うん、お父さんどんな人なんだろうって気になるの、ママは〇〇娘さんの名前ね、うん、と〇〇猫の名前と3人で暮らしたかったからお父さんとお別れしたんだってと神妙な面持ちで話してきたそうです。でよく離婚理由などで子供に嘘をついてはいけないと聞きますが、なんて話せばいいんでしょうか。娘を傷つけるようなことは言いたくないし嘘も言いたくない、でも美化はできないしできれば追求してほしくない、今はまだ幼いうちの好奇心ですがこれから先どうしたらいいでしょうか、うんうん、っていうのがあったわけです、う
ん、はい、
でこれ経験者の方ぜひ送ってくださいって言ったらですね、この立場親の立場合わせてこう30ぐらい来てる、すごい、さすがオーバーザさん、太陽の向こう側に来た人たちだから、ね、もう離婚経験者、子供で自分がそうっていう人も、
うん、
親としてやったっていう人も、うん、たくさんメールいただきました、ありがとうございました。
なんかこの鉄壁のもう皆さんね、
中年掲示板
すごい
で思ったんだけど、うん、私たち別に離婚カウンセラーじゃないじゃん、
うん、
単純に掲示板じゃんここ、うん、だから結論を出すってことはしないです、先にお伝えしますけど、でどっちかっていうとこんな意見がございましたっていう、うん、あの朝の早い時間にさ視聴者から来たメール紹介する番組あるじゃん、
はい、
何月何日の何々の放送は少し下品だったんじゃないでしょうかみたいな、はい、アナウンサーのおしゃべりがみたいな、そうそう、あれ貴重なご意見
放送
ありがとうございました、何のリアクションも持たず行くじゃん、まあ、あれと同じテンションで聞いてもらえばなと思うんですけど、この立場からの人と親の立場からの人と両方から来てるんですよ。で、30通ぐらいある中の30はないか ?1234567890 あ、20通ぐらいですね、すいません傘を増しました、20通ぐらいある中の6割5分が子供から、
うん、
子供としての立場、つまり親が離婚したっていう人で、残りが、うちは離婚してますって親の立場なんですけど、少しずつ読んでいきましょうか。
私は現在25歳、
はい、若い、
母、兄、姉、祖父母というシングル家族で育ちました。兄弟、兄と姉は父のことを覚えているそうですが、うん、私は幼くて25歳で身内の不幸があった際に初めて父に会いましたが、それまでのおよそ25年間父の顔も名前も知りませんでした、うん、物心ついた時には母一人でした。幼い頃から母はもちろん兄と姉も祖父母も父の話を一切しませんでした、
うん、
父という単語さえも家族間の会話では出たことがありませんでした、うん、特に父の記憶のない一切ない私に対して周りは相当気を使っていたのだと思います。そういうことでしょうねきっとね、
うんうん、
幼い頃の私はなぜ父がいないのかわからないもののその言葉を口にしてはいけないと薄々わかっていました。幼いながらに気を使い空気も読んでいました。小学生くらいになると離婚というものを知り、テレビから芸能人の離婚の話や離婚という単語が聞こえただけでもハラハラして緊張していたことを覚えています。 そんな私は25歳になった今でも母と父の話をしたことは一切ありません。
おー、すごいね。
兄と姉とは父について話すものの、未だに母の前では父の話はしません、うん、そして母からも離婚理由はもちろん父について何も話されていません。なんとなく祖父母から聞いた話や兄と姉の話から離婚理由などは分かっていますが、母とこの話をすることはこの先ずっとないんだろうなとなんとなく思います、うん、また父に会うこともこの先ないんだろうなと思っています、うん、そんな私が感じることは、お子さんが幼くてもある程度理解ができるようになったら少しずつ話してほしいです。隠すことだけはしないでほしいです。夫婦間のことで触れてほしくないことや周りにはわからないご本人たちの状況もあるかと思いますが、お子さんにはお父さんの話してもいいんだよ、知りたいことはお母さんに聞いていいんだよと、お母さんの方から少し歩み寄ってもらえたらと思います。もちろん今すぐに全てを話す必要はないと思います。嘘はつかず言えることから少しずつ話してほしい。もっと深く知りたくなったらお母さんに聞いてねというスタンスでいてほしい。お子さんがそのことを知ることで辛いことがあるかもしれません。でも知らないままで辛いこともあります。私は25歳になった今でも知らないことだらけで、そういう部分でのアイデンティティが確立できていません、うん、もちろん考え方は、今の環境や状況、育て方もいろいろあってきっと正解はないのかと思います。私は母に父について離婚理由、離婚した当時の状況などを聞いておけばよかったと後悔しております、うん、もし母から直接聞いていれば父の話や離婚という単語に緊張したり怯えることなく日々を過ごせたなと思っています、うん、ただだからといって母を嫌ったり憎んだりはしていません。むしろ大好きです。私に誰も父について離婚について話さなかったのもこれは愛情だと感じています。そして両親の離婚に関しても夫婦といえどそれぞれ事情があるなとも思っています。大人になったから理解して納得できる部分もあるのかもしれませんが、それは時間が解決してくれるものだと思います。こんな一シングルマザーの子供の意見ですが、少しでもシングルの皆さんに、またシングルで育った私のような方の耳に届けばいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。今回いつもやっぱメールはすごく長くてですね、
はいはい、
皆さんやっぱり思うところあってというところなんですけど、実は同じようなものももう一つ来ていて、はい、ラジオネーム春井さん、スーさん、堀井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもはサイレントリスナーですが、うん、メイさんのお便りを聞き、思わずメールさせていただきました。両親が離婚した子供の一人として、当時して欲しかったことを考えてみました。
うん、
両親は私が小学生の時に離婚しました。当時父親は夜中にしか帰ってこず、両親の険悪な雰囲気を感じていたので、父親が出ていた時は、やっぱりなという感じでした。はじめは父親の不在が単純に寂しかったのですが、それより辛かったのは、誰にも父の話をできないことでした。子供なりに母に父の話をするのはタブーだと察し、父の話は愚か、パパやお父さんといった単語すら話すのを控えていました。ずっと一緒にいた人をいなかったように生活をするのはとても苦しかったです。子供は大人が思うより敏感に空気を読み気を使うんですよね。元夫の方について話すことに複雑な思いがあるかとは思いますが、そこは割り切ってお父さんについて聞きたくなったらいつでも聞いてね、何でも話すよと伝えておくのがいいと思います。話すときは感情的にならず嘘をつかず淡々と、父親や離婚について話すことがタブーではない環境があったら当時の私は少しだけ楽になれる気がします。また私は父親に捨てられた、愛されていなかったという思いが大人になるまで尾を引きました。思春期、反抗期も相まって、肉親にすら愛されない私には価値がないと思ってしまいました。大人になれば、両親には両親の事情があり、そんなことはないと理解できるのですが。なのでできれば、お母さんたちはお別れしたけど、あなたは望まれて生まれてきたし、愛されてるよとお子さんに伝えてあげてください。お父さんに出会ってあなたが生まれてきてくれてよかった、と。最後になりましたが、メイさんのお子さんと猫ちゃんとの幸せな生活が末永く続きますように。大人ありがとうございます。本当親チームもですね、うん、いろいろあるんですよね。
はい、親の立場からね、はい、はい、グランタフィーカさんです。ありがとうございます。私は子供が1歳半の時に夫と離婚しました。離婚理由は仕事が長続きしない夫で生活が成り立たなかったことと私への暴力でした。本題ですが、 子供が4歳の時、パパはどうしていないのと悲しげに言われたのです、うん、いつかは来るだろう質問に答えを用意しておかねばと思っていたものの、いざその日が来てみると何の準備もなく、私は言葉を詰まらせてしまいました。とりあえず出た言葉は、パパとママっていうのは仲良しじゃなきゃいけないのに、怒ってばかりになってね、一緒にいることができなくなったから、だからママは〇〇ちゃんと2人でやっていこうって思ったんだよ、という内容だったと思います、うんうん、これを聞いた4歳児がなるほどねとは言わんわなと内心突っ込みながらも、どうにかその場を切り抜けたような気持ちと、父親の悪口は言わないようにしようと最後に付け加えたのは、パパはね、まるまるちゃんのことが大好きだよ。でもまるまるちゃんのことはママに任せてくれたんだよ。遠くからまるまるちゃん元気にしてくれるかなっていつも考えてくれてるんだよ。これからも女二人楽しく頑張ろうと付け加えたのが良かったのか悪かったのか、うん、とにかく明るく優しく伝えようとしたことを覚えております。後日子供がおばあちゃん、私の母にこの内容を話したらしく、パパは遠くにいてね、〇〇が元気かなって思ってるんだってと涙ぐんで話してきたと伝えられました、うんうん、胸をえぐられる思いでした。20年前のことですが、今でも思い返すと切なくなります。当時の私はとにかく父親がいないことで寂しい思いはさせまいと頑張っていました。ただ父親に関することを聞かれたのはそれが最初で最後でした。子供が高校生の時、何かの話の延長線だったと思いますが、あの頃パパのことを聞いたりしたらダメなのだなって子供なりに思ってたね、かっこわらと言われました。私はパパがいないことくらい大したことじゃないぜくらいに明るく話したつもりが、子供にはああ辛いなって気持ちを感じ取られたようなんです、うんうんうん、パパのことを知りたいという気持ちを我慢させていたのはごめんねと私が言うと、別にそこまで知りたいとかなかったよ、ママもいたしと言ってくれました。下手に美化したり作り話をして準備しておかなくてよかったのかもと思いました、うんうん、親というのは子供に支えながら親になれるということを改めて感じた出来事でした。で、結論ですが、納得させることが目的ではなく、出来すぎた話も必要とせず、母親として今伝えたいことを言う、不完全でもいいと思っています、うん、以上経験談でした、ということで親の立場からです。
グランタフィーカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだよね、親だってさ、親だけど不完全じゃん、人としては。で、全てをうまく言えるわけがないし、で、うまくやったなと思っても子供の方はさ、はっ、これお母さん傷ついてんだとか、お父さんショック受けてんだとかさ、わかるわけじゃない、
うん、
そうすると気使ったりとかしてさ、まあなんか、生きてるっていう作業をするだけで絶対心をえぐられるというか、生きてるっていうことは心をえぐられる作業だとも思うんですよ、
うんうん、
ただその、だからえぐられたことに対して、まあ、どうその後対処して、自分自身を対処していくかっていうさ話の時に、まあ、絶対失敗もするし、えぐりられたものを埋めるのも失敗もするし、えぐっちゃったなあの時って言って後悔もするし、
うん、
でもまあ、何かが決定打になることはないって信じるしかないよね、
うん、
私の人生をダメにしたのはあの時点のあのことだっていう、
うん、
決定打というふうに決めない、うん、後からリカバーできるっていうことを信じておくのは大事かなと思ったりしますけどね、うんうん、お子さんの方もやっぱりこうなかなかうまく対応してもらえなかったっていうことで、
うん、
辛い思いをしたって人多いんでしょうね。
そうですね、うんうん、ね、ちょっと27歳の男性ですけれども、うん、いつも熱いさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。自分の母はまだ物心ついていない時に離婚し、まあ、これこの立場ですよね。
この立場ね。
以降シングルマザーとして私を育ててくれました、
はい、
シングルマザーと父親問題について私自身母親の対応によりトラウマ化してしまったので、シングルマザーの子供の視点から当事者としての一つの意見としてお聞きいただければと思いメールを送りました。
ありがとうございます。
これ書くのも辛いと思いますよ。
そうよ、本当ありがとう、
ね、
ありがとう。
なんかそのなぞって文にしてしまうっていうのは、ね、うん、結構な労力ですよ、
うん、
自分もちょうど5歳の頃母に、僕にお父さんっているのと聞いたことがあります。その時は母ははぐらかして、どうなんだろうねという返答。子供ながら空気読みはすでにできていたので、聞いてはいけないことだったんだなと学習しました。なんかさ、みんなやっぱり子供なんだけど空気を読む、
読むんだよ ね、 ね、あ、これはダメなんだ聞いちゃとかね。
それが4歳とか5歳で ね、 ね、そういうことだよね。保育園や小学校でなんでお父さんいないのと尋ねられたたびに、わからないと答えていましたが、いつの日か自分の父親のこともわからない自分に恥を感じ始めました。一方、母親に真実を聞く勇気もなく、どうしたらいいかわからず、父親は死んだことにしました。離婚したというと母親に何か問題があったのではないかと疑われる気がしたので言えませんでした。しかしそれも精神的にかなり負担があり、かわいそうという相手からのリアクションに耐えられなくなりました。10歳の頃に遠くへ転校し、そこでは父親がいて一緒に住んでいるという設定にしました。何も突っ込まれないので一番楽でした。しかしそれは嘘を重ねることになり、学校でその場で書類に自分の父親の名前を書かなければならなかった際は、名前なんて知らないので当てずっぽうで書いたりと、心に負担をかけながら生活をしてきました。
あ、それ傷つくね。
大学生以降は正直に話した方が気が楽だと念じオープンにしましたが、父親がいないことが話題に出るたびに犯罪を犯したような罪悪感が今でも生じます。周囲の人は全くそのつもりはなく、へえ、いないんだと軽い気持ちなのは分かっているんですが、今まで嘘をつき続けてきた人たちに対する罪悪感が瞬時に現れます。現在も父親が何者なのか全く知らず、母も一切その話題を出そうともしませんし、隠し通そうという意思も感じます。母に聞く勇気も未だ持てず、これからも知ることなく生きていくことになりそうです。ちなみになぜ離婚したことを知っているかというと、死んでいたらお墓参りに行っているはずですし、親戚含めみんな触れてはいけないみたいな態度を取ったり、あとは見知らぬ名字で自分の名が書かれた名札を見たことがあることからの推測です。
いやーさ、いつも熱いさ、何が切ないってさ、孤軍奮闘してんだよね。
そうだね。
お母さんに多分自分が困ってる顔とか見せたくなかったんだろうと思うけど、お母さんに感情をわーってこうオープンにしてできなかったんだろうね、だから全部自分で子供の頃から対処してさ、そりゃきつかったろうね、自分じゃなくてさ、親になんでうちはこうなんだよとか言ってればさ、何かしら親からこうリアクションが返ってきたりしてさ、コミュニケーションが取れたかもしれないけど、親は話す気ないし聞いてこないしっていうところで、ずっと自分でいろいろ創意工夫しながら乗り越えてきたんだね。大変だったね、本当に。でもこれ大変だったねって言われると罪悪感なんでしょ。ないよそんな、もう関係ない、みんな1日に100個ぐらい嘘ついて生きてんだから、今までの、
あ、もう全然嘘だらけですよ。
嘘だらけだよ。私今38キロ。
それ明るい嘘じゃん。私なんかもう本当どぐらい嘘がいっぱいあるもん。
どぐらい嘘っていうか言えないことでしょ、
言えない嘘がね、
言えない嘘とか言
って、そんな人たちばっかりだから、そんなの大丈夫ですよ、全然
大丈夫、全然大丈夫ですよ。
みんな隠してることいっぱいあるから、
本当みんな
知られたくないこといっぱいあるから、
だから全然大丈夫。それ
でもなんか、なんかこれがちょっとしたしこりになってるのであれば、母も一切その話題を出そうともしないし、なんか母を気遣ってあげてるのもとってもわかるんだけど、なんか一回だけちょっと聞かせてって、
私もそう思う。
一回だけチャレンジしてもいいと思う。それでなんかお母様が嫌な顔をしたり、いやその話はしないって言うんだったら、じゃあもうそれでいいよだし、もしかしてなんかそこで教えてくれて、こううちとなんかいろんなことを心がほどけることがあるのかもしれないし、なんか一回だけ聞いてみてもいいんじゃないかな、
と思う。私も、小さい石でも投げれば水面がどんどんこう広がってって、輪が広がってって、ちょっと何年後とかにポロッと行ってきたりするかもしれないし、
だからなんかお母さんもこう、まあ本当のこと話してくれないかもしれないし、こう多分いつも厚井さんが傷つかないような話をしてくれるのかもしれないけど、なんかそれが真実だと思って、ね、
そうそう、真実なんてないじゃん。
ないないない。
事実も真実もその人が見る距離と角度によって全然違うわけですね。
ね、
うん、ラジオネーム匿名希望48歳女性、親の方、方ですね、
うん、
親、こんにちは。48歳のおばさん、娘はもうすぐ20歳になります。私は娘が3歳になる直前に離婚しました。離婚後、私の娘も同様に、祖母には父親のことを話しても、母親の私の前では気を使って話をすることはありませんでした。それを知ったとき、私も娘にどう話すべきか悩みました。これ、メイさんと同じね、状況だね。あるとき、過去娘が4歳から5歳の頃、保育園へ娘を迎えに行った際、クラスメートの2人の子から、エイコちゃんってお父さんいないんだよね。ねえ、エイコちゃんのお父さんって死んじゃったんでしょ?と、大きな声で私に向かって言ってきました。なんて失礼な子。と、腹が立ちましたし、一瞬答えに困りました。しかし、そのそばで何とも言えない不安そうな顔つきの娘を見て、これは嘘をついてはいけないと思ったのと、うん、その子たちに言い返してやりたいという思いで、エイコのお父さんはいるよ、死んでないよ、と答えました。死んでないの?なんだいるのか、死んじゃったのかと思った。と、これまた失礼なことを言われました。そして、これがちょうど良い機会と思い、その帰り道に娘にお父さんの話をしました。A 子にはお父さんがいること、死んでいないこと、お父さんとお母さんは一緒に住めなくなってしまったこと、今は3人では住んでいないこと、別に住んでいてもこの先ずっと A 子のお父さんであることに変わりはないこと、A 子が会いたければいつでも会えること、会っていいこと、かっこ本当はあってほしくなかったんですが、お母さんの前でもお父さんの話をしていいこと、お父さんのことで聞きたいことがあれば遠慮せず聞いていいこと、などなど、理解できるかどうかよりも娘の不安を取り除いてやることを優先し、知りたいであろうことを話せるだけ話しました。その後はお父さんのことを時々話すようになりましたし、私も時々お父さんの話をすることにしました。そういうところお父さんにそっくりとか、ちょっとした会話の中で出すようにしてみました。ちなみに娘は父親と未だ一度も連絡を取り合ったり会ったことはありません。ある程度大きくなった今も、会いたければ会っていいんだよと言ったことは何度かありますが、いい、別に会いたくないという返事でした。遠慮か本心かはわかりません。私の意見としては、嘘はつかず話せることは話してあげていいのではないかと思います。例えばお父さんが浮気したなど話さなくていいこと、かっこ子供が知らなくていいこともあると思います。話せる範囲で子供が知りたそうなことを話してあげれば安心させてあげられるかもしれません。一度安心できれば子供もそれを納得してお母さんの悩みを解消されるのではないかと思います。それでは皆さんご注意くださいということで、
うん、
一方で、うん、別の方でちょっと長いメールなんでご紹介は全部しないんですけど、あなたのそういうところお父さんにそっくりっていう、母親が嫌いな元夫の血を引いてる自分に対してそういう呪いのような言葉をかけられて辛かったっていう人もいたのよ、
うんうんうん、
だから単語の問題の話じゃないんだよね、
うん、
ああそういうとこお父さん似てるねって言って、どんなお父さんだったのっていうふうになるか、はあ、そういうとこお父さんそっくりって言われて、うわーっていう罪悪感を植え付けられるか。まあでもさ、別れて子供のを引き取ってる方はさ、きっついよね、
うん、
だって本当だったら自分が誰かにすがってさ、助けてくれって言いたいのに、でーんと構えてることを望まれるわけじゃん、
うん、
日常生活としては、うん、まあなかなかハードだよね。誰もが簡単にできることではないなとも思う、
うん、
まあでも子供を不安にさせないってことを考えるとそれが良しとされてるのかもしれないけど、
うん、
それが完璧にできないからって悩むっていうか、その後ろめたい思いをすることもないよね、
うん
うん、
でもなんかあれだね、こうお母さん、まあお父さんだったりシングルで一生懸命育ててくれてるっていうのをもう分かるがゆえに、うん、やっぱり大事にしたいっていう相手を ね、思いやりが人一倍強くなっちゃうから、
う
ん、これ聞いちゃいけないとか、
そう、ね、
ここ空気読んどこうとか、うん、本来の自分の思ってるこうしたい聞きたいとか、なんかそういうのとはまたね違う我慢の要素が働いちゃうんだろうね、うん、
何かしらの影響をそれが自分の人生の今後に与えるとは思うけど、
うんうん、
誰にでもそういうところって必ず何かしらあるから、
うん、
それが自分の負債だと思わないでほしいよね、
うん、いやもう絶対そんなの負債でも何でもないですよ、
うん、思っちゃう時もあるじゃん、自分のできないこととかさ、
うん、
他の家と違うことっていうのが自分にとっての負債になってしまうような気もする人もいるけど、う
ん、さっきね、いつも厚井さん27歳の男性には、うん、そのしこりをほどく 意味でも、うん、お父様はどんなだったのっていうのは一度お母さんとちょっと話してみたりとか、うんうん、っていういいんじゃないなんていう話もしましたけど、はいはい、ちょっとこの方は狂い咲きさん40歳の方ですけど、私の母はお腹に私がいる時に別居し5歳の時に離婚しました、うん、だからこれも離婚した方の子供の立場で父親と会ったのは小さい頃に1度か2度小さい頃は子供の純粋な興味として父親がどんな人なのかなと気になったりしました大企業の社長さんだったらラッキーだなとか草刈正雄さんみたいなかっこいい人ならいいなとか、うんまあ、夢見る気持ちと同じで父親のパーソナリティ自体に興味を持った記憶はほとんどありません、うん、両親がいる家庭を知りませんし母しかいない家庭が日常なので父親がいないからといってそれに良い悪いとラベルをつける発想もなく大人になりました母は父親の話は全くと言っていいほどしませんでしたでも私はそれで良かったと思っています。仮に母が父親のことをよく言ったとしても悪く言ったとしても子供としては別れた相手にとらわれずに自由に解放されてほしいと思ったと思います。投稿者様がご心配されていた思春期はきっとお子様はご自分のことで精一杯ですよ。一緒に暮らしていない父親に避ける、CPU はないかもしれません。だからあまり心配なさらずにご自分の幸せを大事になさってほしいです、うん、父親がいなくても子供は勝手に育っていきます私自身は自由に生きられてきてよかったなとさえ感じています、うん、父親がいないことは不幸ではなく後ろめたさを感じるようなことでもなく、
うん、
何かと天秤にかけられるものではありませんお母様の投稿者さんができる範囲で愛を伝えていってあげてほしいです。そしてご自身の人生を謳歌する姿をお子様に見せてあげてほしい。離婚したことを後ろめたく思わないでください。誰の許可もいらないと思うんです。
うん、
ラベル付けは無関係の周りからの意識、無意識に無自覚に行われているのかもしれません。それでも愛を伝えられた記憶は強力で、そんなラベルをものともせずに交わしていきます。何よりも母が離婚を後悔していない姿は心強いものです、うん、長文になってしまいましたがどうか素敵な人生を歩んでくださいもう泣いちゃう
なんでどうしたのどうしたの
もう泣ける本当にね、
うん、子供がいる人はやっぱり思うところの心の深さのっていう意味で深度が違うんだろうなと思う、
うんねうん、
自分が子供だった頃のことよりも自分の子供のことを考えると、
うんね、
気持ちが揺さぶられるんだろうね、
うん、でも本当に父親がいないことまあでも当事者じゃないとわからないかもしれないしね
そうねあんま簡単には言えないよね、
うん、でもこの狂い咲きさんのはそういう立場にあってそう感じてたんだから、うん、これもすごい応援の一つですよね
そうだよね、
うん、
あとおばさんネームブルック林さんこの人は親の方ね、うん、この人ニューヨークのブルックリンでシングルマザーをしてるんですって、
うん、
で8歳になったばかりの娘と2人で住んでます離婚したのは娘が1歳の時離婚理由は旦那のぐうたら加減がひどかったことなどなどなど、そんな毎日に終止符を私から打ちました、まあ、お家にお金入れないとかいろいろあったようですこちらではアメリカねよほどのことがない限り別れた親にも子供を定期的に会わせないといけないので今でも隔週で娘は父親と週末を過ごしています
そっか
そうです法律でそこは決まってるわけです会わせないってことはないんですね定期的に父親に会っているので特に私から理由を言わなくてもどうして父親が私に捨てられたのかすごいね父親を自分の目で見て何となく分かっているようですママがパパと一緒にいない理由が分かるよと言ってきます日本は別れた方の親とは会えない、会わせないというのがスタンダードだと思うのですが、子供としては会えない方の親が気になって仕方ないと思います。一緒にいた時の記憶があれば美化すらされていきます。一緒に暮らしている方の親は叱ったりすることも多く、そんな時子供はもう片方の親と自分が暮らしていたらどうなっただろうと思ったりするものです。そこで必要なのは会えない別れた親からも愛されているのだということだと思います。日本だとなかなか難しいかもしれないですが、両親ともに自分を愛してくれているという実感さえあれば、子供の気持ちはかなり楽になるのではないかと。まあそう思える環境にある人はすごい運がいいよね。お父さんとお母さんはいろいろ会わなくて一緒に住まなくなったけど、二人ともあなたのことをいつも大事に思っているのよと、ちゃんと伝えてあげるのがいいのかなと思います。 離婚理由を幼い子供に正直に全部洗いざらい言う必要はないとは思います。このご時世シングルペアレントうじゃうじゃいます。自分を責めず愛情たっぷりで子育てすれば大丈夫だと思います、というかそう信じています。とはいえいろいろ悩むことも多いですが、お互い頑張っていきましょう。遠い海の彼方から応援してます。おばさんシングルマザー強しです、ということで、ラジオネームブルック林さんからいただきました。なるほどね、会わないことによって会わない方が美化されていくっていうのは、
そっか、
なるほどな。
うん、
だ今回その一個っていうのはないのよ、結論は。
ないね、
うん、
ないね。
でもいいの、掲示板だからこれ。そうそうそう、好きなこと書いてみんなで書き探すの。
うん、あ、いっぱいいるんだって、
そうそうそう、
なんか思うだけで本当いつもそう、なんか悲しいこととか嫌なこととかって、うん、またもう多分いっぱいこういう人いっぱいいるんだって。
そ
う、
仲間はいっぱいいる
よ、
う
ん、そう、同じような体験してる人いっぱいいると思ってます。
そう、
この方はまたちょっと違う考えで、ローヒールかきこさん、45歳の女性です。ありがとうございます。私は9歳の時両親は離婚しました、うん、だから子供の立場、36年前のことです。母は養育費などは受け取らず働いて私たちを育てました。数年後母は再婚しました。離婚に至るまでの数年、両親は毎日喧嘩を繰り返し、うん、その頃の記憶は私にとって今でも暗く重いものです。今、当時の思いを振り返ってみると、母を悲しませてはいけない、母を心配させることを言ってはいけないと必死だったような思います。みんなそうなのね。子供は想像以上に家庭内で起こっていることを分かっています。そして母親がどんなに隠そうと思っても、目の奥の光、口元、口調から真意を読み取っています。ジップ実の父とは、離婚後 1,2 回会いました、うん、ただジップに会いに行くまで帰ってきてからの母の様子で、あ、本当は会ってほしくないんだなと分かり、その後は会いたいとか聞かれても会いたくないと言ってジップとは会うことはなくなりました、
うん、
会わない間も実の父からは手紙が来ていました。私が20歳を過ぎた頃、実の父に連絡してみようという気持ちになり、手紙にあったアドレスにメールを打ちました。連絡を取り始めてから母に実の父と連絡を取ったことを打ち明けました。その時は何気ない様子で、そうね、悪い人じゃないからなどと言っていた母でしたが、うん、私がずっと連絡を取っていることを気にしていたようで、数年後まだ連絡取ってるのと聞かれ、母を心配させたくないなと思い、また連絡を取らなくなってしまいました、
うん、
それが今年の2月のことです。実の父親の記憶が全くない妹が実の父と実は連絡を取っていると言い出したんです、
うん、
妹は私が実の父の話をするのを嫌がっていたので、うん、どういう心境の変化か分かりません。お互いおばさんになって子供を育てる中で感じることがあったのかもしれません。メールをすると実の父からはすぐに返信があり、祖父母は最後まで私たちに会いたいと言いながら亡くなったこと、実の父も体調を崩していることなどが書いてありました。私はそこから数日間後悔のあまり泣き続けました。恥ずかしいことに職場でもパソコンを見ながら泣いてしまうほどでした。なぜもっと早く連絡しなかったんだろう。なぜ30年以上も先送りしたんだろう。幼かった私はおそらく実の父に会いたかったのでしょう。ただ私にとっては母が本当に大切で、母を悲しまらせる人に会いたいという私の気持ちを私は簡単に無視できたのだと思います。子供がいて離婚を考えている方に伝えたいことがあります。離婚の原因が虐待や暴力ではないなら、なんとか子供と母、父との関係は残せるよう時々でも会う機会を与えてほしいです。会わなくなると子供は会いたくないと言います。ただおそらくそれは問題を未来へ先送りしているだけになるでしょう、
うん、
私は母が離婚したことは良かったと思っています。ただ夫婦は離れられたとしても親子関係は永遠に残ってしまう。その関係をどうするかを幼い子供に決めさせないために、うん、会う機会を定期的に作ってあげたいです。まあそうは言っても自分がいざ離婚となったらその通りにできるかは私でも自信がないのですが、実の父とはコロナの影響ですぐには無理ですが会う予定です、
うん、
お互い年を取りすぎました。うん、はいはい、ますよね。もうなんかもうごめんなさい、私が泣いちゃって、いやーなんかなと思うんでしょうね。はいはい、すいません。
いや、いいんですよ。 通常放送じゃないですか、
ごめんなさい。
このローヒギルカキコさんの気持ちに思わずなってしまったということ。
ねえ、うん、誰が悪いわけでもなくてね、こういうことってね、うん、本当にね、
はっきり悪人が決まってることなんてほとんどないじゃないですか。そうだね、だから完全懲悪のシンプルな物語が好まれるんですよ。
本当だよね、誰も悪くない、うん、例えば暴力振るった人だって暴力振るったら何かあっただろうしね。
そこから離れなくちゃいけないし、その人を救う必要はないけれども、その人にも何かしら傷が
何かあったからそういうことをしてしまうんだろうしね、うん、やっぱり、離婚せざるを得ない時もあるし、なんで離婚しちゃったんだろうって、うん、なんかね、まあ、あ、すいません、何の言葉にもならないけど。
私の友達は逆に親が離婚してほしかったって言ってた、はい、ずっと明らかに仲が悪いし、うん、家族の中でも、うん、もう冷たい空気が流れてんのに、うん、2人とも世間体だとか子供のためにって言って、うん、自分たちを出しにして別れないでいて、うん、すごいそれが嫌だったって言ってたよ、
うん、
だから正解は決まってないんだよね、やっぱりね、どうすればいいかっていうところは。うん、だからそれぞれ思うところあるんだろうけど、まあ、うちなんかもなんで離婚しないんだろうなってずっと思ってたけど
なんでね、離婚しなかったんだろうね、
うん、なんかマンションがあれば離婚するのにってお母さん言ってたことあったけどね具体的にって言ったんだけど、でも多分あの人しなかったと思う、
うん、
本当にね、もう最近はもう思うんですけど、うん、結局なんやかんや好きだったんだよ多分。
まあそうなんだろうね、うん、
ゾッとするわ本当に。
そうだ、ね、
って思うけど、
離婚したくてもできなくて、なんか屍のように生きてる人たちもいるじゃない、うん、いるよ。
だってさ、
嫌なんだけど家がここしかないからとか、
生活できないとかね、ずっと主婦をやってたから就職できないとかさ、旦那が払ってくれると思えないとかさ、養育費とか、
いやー、ちょっと本当すいません、なんか、放送としてまとまってないけれど、でもなんかこうやって、あ、そうそうそう、こうやってなんか本当みんな
頑張ってんだよ、
みんなの人生すごいよ、みんなの人生、
みんなの人生すごいよ、
みんなの人生、なんかこうすごいね、一人一人こういう人生を歩んでみんな死んでいくんだよこれ
ていうかこういう人生がうぞうむぞうに街中に
あってさ、
ちょっとビルを見たらそのマンションのところにうわーってあるわけよ。
本当そ
う思う
私
で、うわー、日々こう選択に次ぐ選択の繰り返しで変化していって、うんうん、で最終的に土に帰っていくわけ。
そうだよ、私もう本当最近もやっぱり橋田須賀子先生が死んでから本当に思うからね私
は。してんな
私。
なんで、
あんたにも何回も言うけども、うんうん、私やっぱりね、やっぱりね、これね、よくないんだけどね、やっぱ橋田須賀子先生のね、ちょっと安楽死っていう本をね、うん、まあ昔読んだな。
うんうん、あ、そうなんだ、
まあ、なんだな、
死ぬタイミングって今選べないからね我々ね。
そうなんです。
生かし続けておくことを善としてしまっているからね。
だからこういう、まあ、離婚のその別れっていうのも、なんか選択肢がなく別れることしかもうね、
うん、
そこに選択肢はない場合もあるし、なんか人と自分からこう別れていくタイミングとか、
うん、
どのタイミングでとか、どういうふうにとか、永遠に続くものではないとか、まあ、そういうことを考えますね、
うん、そうですね、
はい、
全ては流動的ですよ。
そうだね、
本当に、
うん、
本当にそう、
うん、
私シナリオはない、
うん、
だからやっぱり私はその自分の母親に、まあ負荷は強かっただろうし、
うん、
申し訳ないと思わない、それは彼女の選択だから、うん、私がそれを強いたわけではないから、
うん、
だけど私言われたんですよ母親に昔、
うん、
うちは全然お父さん全然いなかった、まあ、夜には帰ってくるけど、いわゆる家族としての参加っていうのは全然しなかったけど、うちは全然お父さんいなくても寂しくなかったよね、ママと私で全然楽しかったよね、お父さんが、お父さんいなくて寂しいと思ったこと一回もなかったなっていう話を高校か大学くらいの時にヘラヘラしながら母親と父親の前でしたら、母親が、あら、あなた何言ってるの、それは私があなたの前で寂しい顔絶対しなかったからよって言われて、それだと思って、いいタイミングでいいこと教えてくれたね、ありがとうと思って。
そうだね、
ですねって言ってさ、確かにそれでだったんだねって言って、ありがとうありがとうわははは、ってそれ終わったんだけど、でなんかさ、母親が死んでからさ、母親の昔の日記とか出てきたわけ、ね、お父さんが全然帰ってこないみたいな、私生まれる前よ、結婚したのにずっと外にいた、なんとかったけど、もうどんどんどんどん字がミミズみたいになっていくわけで、え、どうして大丈夫これとかして、お父さんこれ何っつって、なんでこんな日記をね書かせるようなことしてた、違うんだよこれ、確かに俺帰ってきない、帰ってくると角瓶一本空いてんだよって言われて、酒かみたいな、なんでグラス、だから両、だから全てはおもろいんですよ、なんていうの、シリアスに切り取ろうと思えば全ての物語はシリアスになるし、全ての物語に、間抜けな点を探そうと思えば間抜けることはたくさんあるし、どの画角でどういう絵を撮るかによって話って全部違ってきちゃうんだけど、まあどっちもあって人生じゃんみたいなさ。
そうだね、
さあというわけで、今日もですね、あっという間に1時間ぐらいもう喋ってるかな、1時間以上喋ってるよね、
ごめんね、すいませんね、
でもね今回はいいの、あの大事なことは長くやるんだよ、その大事じゃないことは適当にやるから、といったところで今回ここまでにしておきましょう。そして堀さんは手元にまた台本がない。
そうだった。
それなんて書いてあるの？いくよ。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で over です。
はい、最後にお知らせ、ミカちゃんの本音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニック、好評発売中です。
はい、そして毎週金曜日深夜0時12分だから、今日の配信聞いた方はこの後、
東京はね、
はい、テレビ東京で放送中、
関西は月曜日、
ああそうなんだね、0
時過ぎだけど、どこでも放送してないっていう人は TVer とかパラビで見れます。
パラビ、
はい、であと、テレビもあるけど原作の本も買ってくれというお願いもしておきます。
了解です。
生々しい話でございましたが、それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
Audio Movie。
これは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション。神のもとで出会った男と女のモイスチャーのラブストーリー。
禁断の国会室。
ご安心ください、ここでのことは誰にも漏れることはありません。
カーテンで仕切られた二人きりの空間。誰にも話せなかったことを語るうち、いつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく。
絡んでしまった糸を解いていきましょう。
この作品は成人向けの内容です。一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください。詳しくはオーディオムービーで検索。無料で配信中です。
と自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
日